お祈りをさせていただきます。愛聖天の父様、この第二聖書を読みます。主が豊かな御臨座を持って、臨んでいってくださり、あなたの御心が豊かに表されていきますように導いていってください。あなたに期待いたします。主イエスキリスト皆によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、前半回収賛美を東京アンテオキ教会のサムエル笠原牧師チームにお願いいたします。
それではお立ちになれる方はお立ちくださって、共に賛美を捧げていきたいと思います。
あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう、その通りになるから、私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました、皆をまたえます。あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう、その通りになるから、全ての問題困難、あなたは勝利とられた、言葉の通りになりました、皆をあがめます。もう一度一番、あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう、その通りになるから、私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました、皆をあがめます。2番、あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう、その通りになるから、全ての問題困難、または勝利とられた、言葉の通りになりました、皆をあがめ、私は癒された、私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました、皆をあがめます。主に感謝の歌、
私は このビジョンを掲げ、このあなた方はそこから揺るがされることなく、さらに従う意味を詰めていきなさいと主は言われます。私の言葉はこの確かに時が来たならば成就していくと主は言われます。備えを強めていきなさいと主は言われます。
この一人お一人にこの与えられたこの約束の言葉をこの土台として、さらにこの祈り聞き従うこの歩みを全うしていくようにと主はさらいます。祈り聞き従うこの歩みをこの全うする中で、この主がこの言葉をこの土台としたこの働きを豊かにこの表していかれると主はさらいます。
あなた方の見える状況に振り回されるのではなく、まず私の前に静まりなさいと主はおさらいます。その時私は豊かに私の霊を過ぎ、私の言葉を与え導いていくと主はおさらいます。
それではもう一度賛美していきたいと思います。さらに続く世界を豊かに主が豊かに導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお願いします。アメン。
それでは献金の時をお持ちしたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ献金の時を持っていきたいと思います。献金の感謝のお祈りを FRH 教会のノア大重牧師にお願いいたします。
ハレルヤ、感謝申し上げます。お愛の天のお父様、感謝いたします。大きな大きなご愛の中で 豊かな恵みの中にこうして今晩も東京カリスマ聖会賛美隊の方々と共に賛美を捧げ、また感謝の捧げ物ができたことをありがとうございます。これを整列し、ご自身の御業のためにお持ちくださることをありがとうございます。続きます聖歌演舞、主よお語りください。しもべたちは主の御語りかけに信仰を持って応答することができますようにお助けください。この場に来れない方々もインターネットを通して参加しているすべての方々に等しく御祝福ございますように、主イエスキリスト様のお名前によってお祈り申し上げました。アメン。
それではカリスマ聖会を、すいません、カリスマセミナーを町田教会のパウロ由美乃牧師にお願いいたします。
それではカリスマ聖会を行っていきたいと思います。最初に聖書をお開きください。第一サムエル記15章お読みします。第一サムエルの15章の22節をお読みします。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。お祈りします。愛する天皇様、あなたの豊かな恵みを感謝いたします。どうぞこのセミナーをあなたが導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。カリスマセミナーの時をお持ちしたいと思いますけれど、今日はですね、この御声に聞き従う第2章、それの2章からですねお話ししていきたいと思いますけれど、カリスマセミナーということでですね、まずお話ししていきたいと思います。でカリスマっていうのはですね、御霊の賜物のことです。で御霊の賜物っていうのはですね、聖書では、第一コリント人への手紙の12章から14章にかけて、様々書かれています。そして、その中でですね、神様は、9つの御霊の賜物を私たちに与えてくださっています。皆さんもよくご存知の癒しとかですね、あるいは奇跡を行う力とか、あるいは予言、異言を解き明かす力、あるいは信仰の賜物、知恵知識の賜物、あとなんだっけ、まだ忘れてる、霊を見分ける力ですね。でとにかく9つ神様が与えてくださってるんですね。でこれは、教会に与えてくださったもので、そしてまた一人一人がですね、本当にこのイエス・キリストを信じて、そしてまた聖霊のバプテスマを受けたのであれば、必ず一人一人にその現れがあると書かれています。ですから私たちはですね、その神様が言われているその御霊の賜物、これを用いていくことができるんですね。でその時にですね、聖書にその御霊の賜物に関してどのように書いてあるかということもですね、私たちは知っておく必要があります。で第一コリント人へのですね、14章の一節にはこのように書いてあるんですね。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと書いてあります。ですから、この賜物に関してはですね、ある方々は、ちょっとおかしいとかですね、いう方々もおられます。予言はちょっとおかしいんじゃないかとかですね。でもクリスチャンはどこに土台があるかっていうと、聖書に土台を置いて生きているわけです。で信仰の土台っていうのは聖書にあるわけなんですね。で聖書にどのように書いてあるかっていうと、 そこを基本にして歩んでいくのであれば、聖書にはですね、予言に関しても、賜物に関してもですね、その第一コリントの14章の一節には、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、予言することを熱心に求めなさいって書いてあるんですね。ですから、聖書では私たちクリスチャンに対してですね、御霊の賜物を求めるように言っておられます。そして特に予言することを熱心に求めようっていうふうにですね、書かれているわけなんですね。ですから私たちはですね、その神様が与えてくださっている賜物、賜物っていうのは神様がね、私たちにギフトとして与えてくださっているものなんですけれど、それを求めなさいって書いてあるわけなんですね。で、その時にですね、神様はそれをただ与えるっていうんじゃなくて、神様は私たち一人一人を愛しておられますし、また神様は教会を土台とした働きで、その神様の働きを大きく進めようとしておられます。ですからこの教会に与えてですね、そしてそれを用いるように神様は私たちに教えてくださってるんですね。で、その中で私たちが一つ重要に重要なことはその求めるということなんですけれど、求めるっていう時にもですね、どのように求めるか、これは重要なことになってきます。ただ例えばですね、聖書に、その愛を求めなさい、また御霊の賜物を予言することを熱心に求めなさいということが書いてあるということをね、知ってるだけでは、求めるわけではありませんよね。それでまた祈ってそれだけで、満足してても求めてることになりません。で、それは何かっていうと、やはり神様が与えてくださったものは使っていかなければいけないわけです。例えば信仰においてもですね、神様が信仰を働かせようということをね、いつも語ってくださってますけれど、それは、ただ信仰を信じて、この信じているだけじゃなくて、祈るならちゃんと祈る、また聞き従うなら聞き従っていく、一つ一つ用いていくときに神様が働いてくださるということを言っているわけです。で、予言においてもまた御霊の賜物においてもですね、これを用いなければ何も働きは起こらないわけです。例えば癒しの賜物があったとしてもですね、そういう賜物があると知っていても癒しの祈りをしなければ癒しは起きてこないわけですね。ですからせっかく神様が教会にそういう素晴らしい賜物を与えてくださっているのに、それを用いなければその技っていうのが表されてこない、こういうことになってきます。ですから熱心に求めなさいということは、つまりそれをちゃんと訓練してそれを用いていきなさいよということを、言っておられるわけなんですね。で、例えば癒しの賜物であれば癒しの祈りをどんどんどんどんしていく。そしてまたここに書かれている予言であればですね、予言のどんどんどんどん語っていってですね、訓練をしていく。それが非常に重要なポイントになってきます。ですからそれをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、神様はその私たちがそれを実際に使っていくことを通して技を成してくださり、そして神様が計画しておられる素晴らしい技をですね、これから私たちを通して大きく表そうとしておられるということをですね、ぜひ頭の中に置いといていただきたいと思います。そして、この賜物に関してなんですけれど、これはですね、これから大きく用いられてくるものであるということもぜひ捉えておいていただきたいと思います。もちろん聖書はね、随分この2000年近く前から書かれてますけれど、特にこの時代において、この賜物の働きというのは大きな意味合いを持ってきています。それはなぜかというと、使徒の働きの2章にヨエルの予言が書かれてあるんですね。ヨエルの予言引用して書かれてるんですけれど、その聖霊のね、強い注ぎかけがあって、そしてその聖霊の働きによって神の技がペンテコステの時に起こったって書いてあるんですね。で、それとともにですね、その予言の中には再臨前に再びその強い聖霊の注ぎかけがあるっていうことが書かれています。で、それを考えるとですね、まさにこの再臨の時はだんだん近づいてるっていうことを私たちは捉えておく必要があります。イエス・キリストの再臨っていうのはもちろん黙示録の時代の後に来るわけですけれど、しかし、 黙示録に書かれている事柄に、このそれの、ね、前兆と思われるようなことが次々と起きてきています。例えば世界中でいろんなところで大きな地震が起きてきてたりとか、あるいは、今度ね、今北朝鮮が核開発をやって、いつそういった、ね、核ミサイルが飛んでくるかも分かんない時代になってきています。万が一何かの、ね、間違いでそういったことが起きたらですね、世界中が大変なことになってきます。そして多くの死者が出てきます。でそういったことが起きたらまさに黙示録に書かれている事柄が起きてくるということなんですね。で私たちはそういったことにも目を覚ましておく必要がありますし、その中でね、確かにこの再臨の近づいている前に神様は私たちを通してその賜物の働きを大きく持ちようとされているということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、それはこの再臨前にね、神様がこのペンテコステの時に起きたように素晴らしい神様の技をなそうとしておられる。確かに黙示録の訳を見ると大変な時代だ、患難時代ということでね、大変な時代と思うかもしれませんけれど、しかし実はその時に本当に最後の大きな刈り取りの時が来るということを私たちはしっかり捉えておく必要があります。そして神様は私たちを用いてその働きをしようとされているということを覚えておいていただきたいんですね。で、そういった中でですね、私たちは今生かされてて、そしてその神様の働きをするためにですね、賜物の訓練を神様はなそうとしておられるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、このカリスマの働きっていうのは、聖書に書かれてますけれど、これは教会に与えられた賜物なんですね。ですから教会の管理の中で、そしてまた教会の秩序の中でこれを用いていく必要があります。それはどういうことかと言いますと、各教会にですね、霊的な権威として立てられている牧師さんがおられます。ですからその霊的な権威のに従ってですね、これを用いていくということです。ですから、その権威と秩序の中でですね、賜物を用いていかなければいけない。ですから教会の牧師さんがですね、予言はそこでしないでくださいって言ったら、それをすぐストップする必要があるわけですね。で認めた集会だけでそれをやっていく、そういったことが必要になってきます。さもないと秩序が乱れてしまってですね、本当の神様の働きを見ることができなくなってきてしまいます。で、それとともにですね、吟味っていうのが必要なんですね。吟味というのは何かと言いますと、本当にそれがね、神から来ているかどうかということを確認していく作業です。で、特にこの予言はですね、神様から語ってくださるわけですけれど、それが本当に神から来たかどうか、これはですね、確実に吟味していく必要があります。で、それはなぜかというと、神から来たものもあれば、人の思いで語られることもある。そしてまた、敵がね、語らせてくることもあるということです。で、私たちが受け取るのは、神様が語ってくださったことだけです。で、それが違うものはもう捨てていくということをね、ぜひ覚えておいてください。ですから、この吟味するっていうのは非常に重要なことになってきます。ですから、そういう意味合いでね、この二つのことを、非常に重要ですのでね、用いていくときには注意深く用いていっていただきたいと思います。で、これがですね、乱れてしまうと、その、せっかくのね、予言の働きとか、神様が与えてくださっている素晴らしいものがですね、この、間違って使われて、教会そのものが潰れてしまったりとか、いろんな問題が起きてくることがあります。で、私も以前牧会しているところで、いろんな方々がね、相談に来られたことありましたけれど、その予言はね、教会から外れてなんか祈り会やってる時に予言をどんどん語ってたそうなんですね。ところがそういった時に、ある人が予言をどんどんしてって、その中に、吟味する人がいませんから、全く全然違うことをですね言ってる方がおられて、そしてその私のところに来られた方はですね、その予言を通して傷ついてしまって、そして教会からもう教会なんか行きたくないようなね、 ことを言われたんですけれど、こちらでちゃんと吟味しなきゃいけませんよということとね、で教会に与えられたもんですよということをお話ししたら納得してくださって、そしてまた立ち直っていくことができました。だからやはりその管理なしにね用いていくと非常に危険であるということをぜひ覚えておいてください。予言というのは非常に強力な武器ですけれど、逆に、そういったね誤って使うと大変なことにもなるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、特にこの予言はですね、神様が語られる言葉なんですけれど、神様は私たちに計画を持っていろんなことを語ってくださいます。ですからその語ってくださることを一つ一つをですね正確に捉えてやっていくときに私たちは神の技を見ていくことができるわけです。例えば、この信仰のね父と呼ばれるアブラハムは神の声を聞いてそれに従ったときに、神様の祝福をたくさん受けていくことができました。そして聖書に書かれている器の人たちっていうのは、神の言葉を聞いてそしてそれに従ったときに技を見ていったんです。でそれと同じように神様は今でも語ってくださるわけです。そしてその神の言葉を聞いて、もちろん吟味して、そしてその言葉に従うときにですね、神様は素晴らしい技を表してくださるんですね。で、今その時が本当にこの神様のね、大きな計画を進めようとしておられる時だということを、ぜひ、覚えておいていただきたいんですね。そして、今日はですね、その中でこの神に聞き従う歩みのことに関して、この本を通してですね学んでいきたいと思います。で、今日のところはですね2章なんですけれど、神に聞く中心は聖書ということで、学んでいきたいと思います。で、神様のね、計画を行っていくときに、やはり、予言もですね、一つの大きなポイントになってきますけれど、神様はいろんな方法で私たちに語ってくださいます。で、それをですね、私たちが、神様は語ってくださるんだということをまず信じて、そしてその中で、神様と交わっていくっていうのは重要になってきます。で、神様はね、語られるっていうことを全然知らないクリスチャンの方々もおられますけれど、神様は実は語ってくださるんです。で、いろんな方法を通して語ってくださいます。例えば、その先ほど言った予言もそうですけれど、この本では直接の声とか、また聖書を通して、聖霊の声なき声で、また思いという形で、あるいは夢とか幻で、それから摂理を通して、また天使を通して、あるいはその他の方法でって書いてあります。だからその他の方法って言ってもですね、例えばメッセージを通して語られたとかですね、あるいは、その摂理的なものを通して語られたりとか、いろんな形で神様は語ってくださるわけなんですね。で、その時に私たちが本当に神様に聞こうとしているかどうかっていう姿勢が非常に重要になってきます。聞こうとしてなきんであれば聞くことはできません。で、本当に聞こうっていうことでね、神様はどういうことなんでしょうかっていうことをね、いつもこう聞いてる。それは非常に重要なポイントになってきます。で、この交わりっていうのはね、神様の声を聞いていく上で大きなポイントになってくるっていうことをぜひ覚えておいてください。そしてその神様が語ってくださるのは、ご自身が私たちを通して神様ご自身の栄光を表そうとしておられるからだということもね、ぜひ捉えておいていただきたいと思うんですね。で、この本にはですね、神様に従うときにね、この失敗する人もいるっていうことが書かれています。で、それはなぜかっていうとですね、この吟味しなかったがゆえに失敗する人が多いということが書かれているんですね。ですからこの神様の語りかけに関しても予言と同じように、本当にそれが神から来たものかどうか、例えばね夢で見てあこれは神様から来たんだろうかどうかとかね、あるいは、予言じゃなくて、この幻を見てそれが本当に神から来たものかどうかということもですね、一つ一つ本当にそれを確認していかなければいけないということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。 そして、とにかくその聞き従うときに重要なのは、まず神に聞くということです。そして、本当に神様が語ってくださるということを信じ、そしてまた、この語られたときにはですね、吟味するということをぜひ覚えておいてください。で、吟味するっていうのは、この本に書かれてますけれど、神様に聞くということと同じ程度にですね、非常に重要であるということを、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。で、でこの神様との、ね、交わりっていうのもここに書いてありますけれど、聞き従う上で、神に聞くことから考えてみたいと思いますって書いてあります。で、その時に、中心になるのは聖書ですって書いてあります。で、人とのコミュニケーションを取るときはね、この場合声ですよね。誰かとお話しするときに声を聞いて、そしてコミュニケーションを取っていきます。でも神様とコミュニケーションを取るときには、どうするかっていうと、その霊的な耳を持ってですね、神様の声を聞いていく必要があるわけです。で、その中心が、この聖書になってくるっていうことをですね、ぜひ覚えておいてください。もちろんその時もですね、吟味しなければいけませんけれど、それを捉えておいていただきたいんですね。で、なんで今私はここに牧師としてですね、立っているか。で、まあ証を聞いた方もおられるかもしれませんけれど、実はですね、私はその、クリスチャンになってからもですね、仕事をしてて、その神様が語られることっていうのは、そんなに、まあ牧師さんとかね、そういった人たちには語られると思ってましたけど、まさか自分にね、直接に、明確に語られるなんていうかと思ってもいなかったわけです。まあ祈ったりもしてましたけれど、しかしですね、ある時に、イスラエル派遣っていうのがありまして、で、そこへ行ったんですね。で、仕事してる時っていうのは、毎日毎日仕事で追われてますから、祈ってもそんなに、時間をね、十分にとって祈るっていうことはできなかったわけです。交わりっていうのはですね、でもですね、このイスラエル派遣行った時にはですね、もう神様、一日中神様と共にいるわけですね。で、その中でやはり神様と交わるチャンスがたくさん与えられて、そしてその時にですね、ある場所で祈ってる時に、この明確にですね、神様が語りかけを与えてくださったわけです。私の羊を飼いなさいって。で、最初は何の意味なのかさっぱりわかんなかったんですけれど、でもその言葉が離れなくてですね、これは一体何だろうとか思いながらですね、まあ、妻に聞いたりしたら、それは牧会者になることじゃないかとか言ってですね、言われて、と思ってですね。で、私はそんな計画ないと思ってませんでしたし、そんなんかなとか思ってですね、まあ、とにかく、いつまで経っても離れない。そして、その時にですね、やはり、神様がね、聖書を通して直接語ってくださったから、なんか意味あるのかなと思って、そこから帰ってきてからも、その言葉っていうのはずっと離れないでいたわけですね。で、吟味しなさいということですから、本当にそれが神から来たのかどうかっていうのはね、ずっと私の吟味の対象って言いますかね、吟味する大きなポイントになってました。で、やはりその確認するために1年ぐらいはかかりましたけれど、ね、聖書を読んでても、主がおいるようなんですって語られてもね、いや、そんなことはない、そんなことはないとかね、自分で勝手に否定したりとかですね、確認ならずにそれを進めていきましたけれど、ある時に聖書を読んでる時に、ヘブル人の手紙からですね、明確な形でね、語られたんですね。で、それは、なんて言われたかっていうとですね、笑っちゃいけませんけどね、金銭を愛する生活をしてはいけませんってね、そして今持ってるもので満足しなさいと、そして、とにかく会社を辞めるんであれば、そういったものからね、離れざるを得ませんから、まあ、やっぱりそういうところに私がスティックしてたっていうことですよね。で、そういったことを通して、そして私は決してあなたを離れず、あなたを見捨てない、それから、主は私の助けてです、私は恐れません、人間が私に対して何ができましょうとかですね、 さまざまな異なった教えに迷わされてはいけませんとか、いろいろなこの語りかけを受けてですね、そして、その会社の状況なんかを見て確認となってですね、そして、会社を辞めることにしたんですね。で、その聞いて、確かに吟味するのに非常に時間がかかりました。でも本当に吟味して、その道を歩み始めた時にですね、神様はこの私を通してですね、いろんな方々に福音を語るチャンスを与えてくださり、また私を通してね、本当にいろんな方々が救われてったっていうのは本当に神様の素晴らしい働きだったと思います。そして今このようにね、牧師として歩ませていただいてるっていうのもですね、これからのリバイバルのために持ちようとされてるんだなっていうことを本当に思わされてるんですね。で、何一つその会社辞める前に心配したことがですね、私に降りかかってきたことはありません。もう神の言葉にしっかりと立って歩んでるんであればですね、神様はそれを通して、技を成してくださってる。そして、いろんな癒しとか奇跡とかですね、私は体験することができたんですね。で、これはクリスチャン生活をしていく上でも本当に非常に大きな祝福であり恵みだったと感じています。まあ、これからもっともっとね、体験していきますけれど、しかし、そういった形でね、本当にこの聖書を通して神様はいろんな形で語ってくださるということをぜひ覚えておいてください。そして、聖書が土台であり、そしてまた、そこを土台として歩んでいくときに、必ず吟味はしていかなければいけない。それをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。愛する神様、このセミナーの時をありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。